はい。世界の中でキリスト教国を標榜する国がロシア政権ですね。を、まあ、国がですね、戦争を行っている。どうしてこのイースターのこの日、一日だけでも停戦できないのか。戦いを、人を殺すのをやめることができないのか。ということに、憤りを覚えるとともに、主が復活なさったということの意味を、私たちは本当に深く知らなければならないと思います。主が復活なさったのであれば、どうして人々の前に現れて、そこで戦いをやめさせないのか。皆さん思いませんか。そうすべきだろうと思うんじゃないですか。ではなぜそう思われる方々に私も質問したい。なぜイエスは復活した時に、復活した後に自分を殺した者たちの前に復活した姿を現さなかったんでしょうか。主イエスは自分を殺した者たちの前に復活した姿を現して、私は復活したぞと言われたことは一度もないわけです。復活したキリストのやり方というのは、私たちの安易な、水戸黄門的な、水戸黄門的な幸せをくれる、そういったようなものではないということを聖書は非常に明らかにしています。水戸黄門でね、苦しんでいる人たちは自分たちは何もしなくていいでしょ。助けてもらうだけですよね。だけど、そのようなもの、聖書が私たちに示す福音というのはそのようなものではないということであります。今日のメッセージのタイトル、復活したキリストが悪魔の支配地に立つ。じゃあ何とかしてよって思うじゃないですか。だけど、一般にその水戸黄門的な幸せを望む人たちの思いを満たすような形で、悪魔の支配地に立たれたのではなかったということであります。ここに書いてあります。今日のね、メッセージの箇所で、その後イエスはティベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。ティベリア湖畔と書いてあります。で、スペリア湖というのは何かというと、このガリラヤ湖のことですね。ガリラヤ湖のことをチベリア湖というんですけれども、ガリラヤ湖の呼び名は、キネレトテコ。まあ、キネレというのは、湖という意味なんで、まあ、日本語で言うならば、琵琶湖みたいな。それがキネレテコ。ですね、という呼び方、ゲノサレ湖、ゲノサレというのはここにありますけど、ゲノサレ湖という、名前で呼ばれることがある。で、これは王子の庭の湖というような意味ではないかとも言われている。それから、まあ、一番一般的なガリラヤ湖、それからティベリア湖という言い方がある。で、ティベリアというのはここに、ティベリアという町があったんですけども、今もありますけれども、このティベリアというのは、ローマの第二代皇帝ティベリウスにちなんだ名が付けられた、ものであります。で、このティベリアというのは、当時、そのローマ皇帝であったティベリウスに献呈されたローマ軍の都市があったと言われます。で、それに、 そのティベリアという言葉で、この湖を呼ぶ呼び方があったということであります。つまり、イエス様を十字架系、十字架、この形という字じゃなくて、ちょっと字が間違ってますが、イエス様を十字架系にしたのは、皇帝ティベリウスの家臣であったピラトです。つまり、ピラトが死刑判決を、十字架系の判決を下しましたけれども、それはローマ皇帝の権威のもとにそれを行ったわけです。つまり、イエス様を十字架にかけたのはローマ皇帝であるということです。ティベリアはイエス様を十字架に殺し、イエス様に従う者たちを完膚なきまでに叩き潰した悪魔の支配地を表す言葉であります。ティベリアというのはローマ皇帝の名ですよ。しかしイエス様はそこに立たれた、復活したキリストはそこに立たれた。その後イエスはティベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれた。復活したイエス様は悪魔の支配地に立たれたんです。私たち数年前からですね、ここのところはコロナがあったりして、いけない状況が続いていますけれども、ヨーロッパの、日本語教会の人たちが集う、ヨーロッパキリスト社の集いというのに、ここ何回か、参加しているんですけれども、参加を許していただいて、参加してるんですけれども、ミラノに、ミラノ賛美教会っていうのがあって、そこの牧師として、イタリア政府から正式に認められた牧師なんですけれども、内村先生という先生がいらっしゃいます。で、内村先生は、このロシアによるウクライナ侵攻があってから、ウクライナの国境、最初はウクライナの国境近くに、そしてさらに、つい最近はウクライナの中にも救援物資を届ける働きをしていらっしゃいます。で、そこで内村先生が Facebook にそのことの報告を上げていらっしゃるんですけれども、主の御臨在に圧倒される。戦争のただ中にあって、主の御臨在に圧倒されていますと語ってらっしゃるんです。どうですか？主が御臨在してくださったイコール戦争をやめるってことだと思いませんか？だけど内村先生が語ってるんですね。ここには主がおられると。そして多くの人たちがイエス様に出会っている。ウクライナの中で伝道集会が毎日のように開かれて、そこでイエス様に出会う人たちが増え、起こされているというのです。まさに復活したキリストは悪魔の支配地に立っておられる。私たちが望むような形ですぐに戦争が止むということにはならない。それは人間が止めなければいけないからです。それは人間が止めなければいけない。神が止めなければいけないと思っている人いるんじゃないですか。違うんです。人間が止めなければいけない。 だけど人間が止めることができない戦争、そのただ中にイエス・キリストは立っておられる。その中でイエスはどのようなことをなさっていかれるのでありましょうか。夜が明け始めていた頃、夜が明け染めた頃、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちを食べる魚がありませんね。彼らはありません。どこだ。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。すると正しい数の魚のためにもはや彼らには網を引き上げることができなかった。それでイエスが愛されたあの弟子がペテロに主だって言った。あれは主だって言った。そしたらシモン・ペテロは主だと聞くと裸にしかかったのでバギオナと湖に飛び込んだ。何のためですか。泳いでいくためです。イエス様のすぐそばに行くため。一方他の弟子たちは魚の入った網を引いて小舟で戻っていた。陸地から遠くなく200ペキスほどの距離だったからだ。こうして彼らが陸地に上がるとそこには炭火が起こされていて、その上には魚がありまたパンがあるのが見えた。これはまさにペテロがイエス様に出会った時の出来事と全く同じことが起きたということです。ペテロはイエス様を否定して、そして逃げて、イエス様とは関係のない生活に戻ろうとしています。しかしその時に、イエス様と最初に心と心が通う出会いをした時のこと、それと全く同じ出来事が起こった。それはルカの福音書の5章、最近私たちもここまでありましたけれども、このようにあります。さてこれは出会いのところですね。さて群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきた時、イエスはゲネサレ湖の湖畔に立って岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗って、イエスはその人うちの一つシモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし船から群衆を教え始められた。話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。そしてその通りにすると、正しい数の魚が入り、網が破れそうになった。同じですね。そこで別の船にいた仲間の者たちに助けに来るように合図した。彼らがやってきて、船を2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にして伏していった。主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから。彼も一緒にいた者たちもみんな自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。シモンの仲間のゼブダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのうちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけるとすべてを捨ててイエスに従った。まさにイエス様に出会った時に本当にこの方が神の子であることが分かった。そして自分の心の中の苛立ちも汚れもそういうものを全部知った上で私についてこいとおっしゃってくださった。その時の感動がペテロに蘇ったのであります。 もう一度この方と出会うことができた。そして食事の後にですね、イエス様は彼に聞かれるんですけど、ヨハネの御子も、あなたはこの人たちが私を愛する以上に私を愛しているか。この時どういう状況だったと思いますか。イエス様はペテロに、あなたは鶏が鳴く前に私を三度知らないというおっしゃいます。それはペテロが他のみんながあなたにつまずいても、あなたを知らないと言っても、私は決してあなたを知らないとは言わないって誓った後に、誓った時にイエス様もおっしゃったんです。あなたは鶏が鳴く前に三度私を知らないと言う。で、そうするとね、でペテロは結局イエス様を三度知らないと言ってしまって、そこで鶏が鳴いたんですけど、皆さん、その後ペテロはどうしたと思いますか。鶏鳴くの聞いたことあります。まず1番鳥が鳴くんですよね。そうすると2番鳥が鳴くんですね。で、3番鳥が鳴くんですよ。で、この間ちょっとテレビでやってましたけど、1番鳥ってやっぱり一番強い序列が決まってて、その序列の順番に鳴いていくそうです。で、私ニューギニアにいた時にジャングルでやっぱり鶏がいたんですけど、まあひどい時にはね、夜中の12時ぐらいに一番鳥が鳴いたりすることもあって、もう一番鳴くとね、もう止まらないです。一番鳥が鳴いたら次に二番鳥。しばらくしたらまた一番鳥が鳴いてみたい。だから、鶏が鳴く前にって言われて、鶏が鳴いたんだけど、それで鶏はずっと鳴かなかったわけじゃないんですよ。ずーっと鳴き続けるわけですよ、鶏は。ずーっと鳴き続けるわけ。で、次の日の夕暮れまで泣くんですね、鶏。ずっと泣くんです。どっかで泣いてる。で、鶏の声を聞くたんびに、ペテロは、鶏が泣く前にあなたは私を三度しかないと言うって言われた言葉を、鶏の声を聞くたんびに思い出したんです。で、自分がイエス様を、否定したという事実、それを一日に何十回、人としては何百回も確認させられるということになるわけなんです。もう鶏じゃなくて別物に来てくれたらよかったのになっていうぐらい、鶏の声というのはペテロにとっては本当に大変なことだったと思う。それで、ティベリア湖畔でのね、鶏はね、鳴いてたはずなんですよ。で、なんでかって言ったら、ガリラヤにおけるイエス様の説教の中に、卵への言及があるんですね。あなたの子供が卵を求めるのに、石を与えたりするだろうかって、イエス様、ガリラヤでもね、説教の中で語っていらっしゃるということは、ガリラヤに鶏いたんです。だから普通にあったものですから、ガリラヤにも鶏がいた。だから当然、ティベリア湖畔にも鶏がいたわけです。だから、この時、イエス様がペトロにご質問になるでしょ。ヨハネのご質問はあなたが私を愛しているか。ここでシーンとした中でね、そういう問答があったわけじゃなくて、こっちでね、コケコッコーって泣いてるときに、ヨハネの子シモン、あなたはこれらの人たちが私を愛する以上に、 私は愛しています。そうするとそこでまたコケコッコーって泣いて私があなたを愛していることはあなたはご存知です。答えるわけです。そこでまた、こうてこうこうって泣いて、そうそう、イエス様がそこでもう一度、今に残しても、私を愛しているから、こうてこうこうって泣いて、主よ、私があなたを愛していることはあなたはご存知です。で、またこうてこうこうって泣く中で、イエス様は言われるんですね。ヨハネの御子も私を愛しているか。鶏が鳴く中でイエス様はイエス様ペテロにご質問になりました。そして鶏が鳴く中でペテロは主よ、私があなたを愛していることはあなたは知っておきになりますよ、答えたんです。それまで鶏が鳴くという鳴く声を聞くときにペテロはイエス様を否定したという事実に押し潰されていきました。しかし今その鶏の声、言うならば悪魔の声のように聞こえる、その声、聞こえていた鶏の声が、鶏の声を聞くたびに、彼は主のことを思い出したんです。ヨハネの子も、私を愛している。そして、鶏の声を聞くたびに、主よ、私があなたを愛していることはあなたはご存知ですと、告白した、その言葉を、彼は、思い出しながら一生生きていることができるようになったのです。私たちはいつ主に向かって、私はあなたを、あなたは私を、あなたを愛していることをご存知ですと告白することができるでしょうか。それは主が私たちに問いかけてくださるからです。私を愛しているか。主が私たちに私を愛しているかと聞いてくださるとき、私たちは主を愛している自分を主のです。主が声をかけてくださるとき、私たちは本当の自分を知るのです。ペテロはもう自分では、イエス様、私はあなたを愛しています、あなたについていきます、などということはできなくなっていました。しかし、私を愛しているかと、主が声をかけてください。その時に、私たちは、あなたがご存知です。私があなたを愛していること。告白せざるを得ない、告白してやまないイエス様への愛が私たちのうちによみがえっていくのであります。このようにして立ち上がった者たちを通して、このように立ち上がった者たちを通してイエス様はこの地に神の国を作ろうと、神の国を作られるのです。私たちが何もしない中で、水戸黄門的にやってきて、神の国を作るのがイエス様のやり方ではないのです。悪魔の支配する中で、悪魔に叩き潰されて、悪魔の声が鳴り響く中でも、自分で自分をどうすることもできない、そういう者たちのところにやってきて、私を愛しているかと。声をかけてください。イエス様に対する愛を、愛が蘇った者たちを通して イエス様はこの地に神の国を作っていかれるのであります。今ね、秋に出版する本を準備していますけれども、その中で詳しく書いていますけれども、長崎原爆が投下された時に私の義理の祖父となった人が、その三菱長崎製鋼所の所長でした。そして長崎原爆によって工場は破壊されてしまうんですけれども、彼はたまたまですね、たまたまというか空襲警報が鳴ったので地下室に置いていってラジオを聞こうとした。そこで原爆が炸裂しましたけれども、全てが失われ、自分の妻も原爆で遺体も見つからないような状況になって、彼は絶望した時に、恐れるな主ね、難所を助ける者多しという神の声を聞いて彼は立ち上がっていくんですね。まさにこの世の地獄のような中に神が立ってくださって、そして一人の人をご自身のしもべを立ち上がらせて、そしてそのことを通して長崎を、そして日本経済を救っていくということを神がなさった。神はキリストは復活なさった、キリストは悪魔の支配者に立たれた。それは私たち一人一人にご自身を表すためであります。私たちを通してこの地に神の国を作ろうとしておられるいるのです。お祈りしましょう。主イエス様、あなたの復活を心からお喜びいたします。本当に苦しい地獄のような状況の中にあなたは立たれて、そこにあなたのしもべたちを立てていかれた。そのことを聖書の中に、また歴史の中に私たちは見ております。復活したイエス様、どうぞ今も私たち一人一人に選ばれて語りかけてください。私は愛しているかと、あなたの声を聞くとき私たちの本質が立ち上がります。あなたと共に蘇る者として、あなたが召してくださっているということを私たちは本当に知ることができるようになります。そのように導いてくださったことを感謝します。主様、どうぞ今戦火の中にあって苦しむ方々のところ、あなたご自身が訪れて声をかけてください。そして世界のリーダーたちがこの戦争を、この戦いを、侵攻を終わらせることができるように力と知恵を与えくださいますように、愛を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名によってお祈りします。
アーメン。